さあそれでは、今週もこのローマの信徒への手紙から学んでいきたいと思います。今週はローマの信徒への手紙第4章9節から12節を朗読します。ではこの幸いは割礼を受けた者だけに与えられるのですか、それとも割礼のない者にも及びますか。私たちは言います、アブラハムの信仰が義と認められたのです。どのようにしてそう認められたのでしょうか。割礼を受けてからですか、それとも割礼を受ける前ですか。割礼を受けてからではなく、割礼を受ける前のことです。アブラハムは割礼を受ける前に信仰によって義とされた証として割礼の印を受けたのです。こうして彼は割礼のないままに信じる全ての人の父となり、彼らも義と認められました。さらにまた彼は割礼を受けた者の父、すなわち単に割礼を受けているだけでなく、私たちの父アブラハムが割礼以前に持っていた信仰の模範に従う人々の父ともなったんです。先週からこのローマの信徒への手紙の第4章に入りました。第4章は前の章第3章の中でですね、パウロが宣言した信仰義人の教え、皆さんのもう覚えていただいたと思うんですけど、これはキリストを信ずる信仰によってのみ義とされる、救われるっていう教えですね。その教えがこの聖書全巻の中で、聖書全巻を通してこう主張されている確かな教えであるということを、パウロはここで第4章で実証してるんですね。どうやって実証したかっていうと、旧約聖書に登場するアブラハムという一人の重要な人物を、実例として取り上げてね、そして実証しようとしている章だ。これは先週やりましたね。先週はその最初の議論である1節から8節の部分を学んだわけですけども、そこではアブラハムはいわゆるこう立派な行いをしたから義とされたんではなくてね、創世記の15章の6節に記されているように、アブラハムは神を信じた、それが彼の義と認められたというね、そういうことが確認されたわけですよね。そしてパウロはアブラハムと共に旧約聖書のもう一人の重要人物であるダビデの言葉をここで取り上げて、その教えをさらに実証しようとした、それが、6節から8節というところだったんですが、ちょっと今日は今日のお話の内容に関係するところなんで、その6節から8節を改めてここで読んでおきたいと思うんですけれども、同じようにダビデも行いによらずに神から義と認められた人の幸いを次のように称えています。不法が許され罪を覆い隠された人々は幸いである。主から罪があるとみなされない人は幸いである。幸いである、幸いであるってね、重ねてここで言われているわけですけど、ある神学者はですね、パウロが生きた時代、この手紙を書いた時代っていうのは、幸せとは何かっていうことが盛んに問われた時代だったっていうんですね。この頃ヘレニズム文化って言われるような時代だったわけですけど、ギリシャの思想とローマの思想がこう2つがこう重なってね、ヘレニズムというね世界をこう作っていたと言われてるんですが、そんな中で幸せって何かっていうことが盛んに問われた、そういう意味でたくさんの幸福論と言われるような、そういう話、思想がね、多くの哲学者とか教師たちを通して語られた時代だったってんですね。それはこの時代が特に幸せだったってんじゃないんです。そうじゃなくてむしろ逆で、ローマ帝国によって支配されている世界に生きている人々の中に何か深い不安があり、また不幸な思いがたくさんあった時代なんだって言われてるんですね。そう考えるとちょっと私たちのこの時代にも似ているような気がしませんか、ね、平和な国、豊かな国、安全な国と言われた時代に陰りが訪れまして、経済の不調が長く続き、またさまざまな災害が頻発し、さらには子どもも大人も多くの人々が心病むような、多くの家庭が崩壊し、多くの人々が貧困に苦しむ、今そういう時代になってるんですよね。そんな中で私たちは簡単にこうすれば幸せになる、なれる、こうすれば豊かになれるっていう言葉にね、騙されてしまう危険がある、そういう時代でもあると言っていいんじゃないかなと思うんですね。たくさんの人々が傷つき、悩み、 不安、恐れ、憎しみ、怒り、絶望の中に苦しんでいる。そう言っても決しておかしくない時代に今は日本は突入しているんだろうと思いますね。こんな時代だからこそ私たちは本当の幸せって何だろうか、本当の平和、本当の豊かさとは何だろうかということを冷静に考えておく必要がある。冷静に見定めて判断しておくことがとても大事なんだろうと思いますね。ここでパウロはダビデが語った幸いを、引用して示しました。その幸いっていうのはいわゆるこうお金がある幸いとかね、物が豊富にある幸いってことじゃないですよね。何の幸いかっていうと罪が許される幸いってことになるんですよね。不法が許され罪を覆い隠された人々は幸いである。主から罪があるとみなされない人は幸いである。私たちの不幸の原因は突き詰めていけば実は私たち自身の罪にあるんだ。だからその罪が許されるってことは幸いなんだ。罪のゆえに神様との交わりが断たれ、罪のゆえに人間同士の交わりが壊され、罪のゆえにさらに言えば自然と人間との関係にもひび割れが入ってしまった、ね、聖書はそう警告しているわけですけれども、人と人とがそういう意味でこう本当に混乱した状況の中に入ってしまった、それは罪のゆえなんだってね。その罪が覆われた時に不幸が幸いに変えられていくと聖書は主張している。そしてそれはただ実は神を信ずる信仰によって与えられるんだとパウロはこのダビデの言葉を引用してここで訴えているということですよね。一人の牧師がこんなことを語っていました。信じて生きるということは幸せに生きるということです。儚いどころかむしろ真実のしたたかな幸いに生きるのです。自分は神様を信じているのだけれども不幸せだということはありえないんです。主イエスもまたあの三条の説教の冒頭において幸いであるという言葉を9回も繰り返された。自分に与えられた信仰において生きる、自分の救いに生きるということは本当に幸せに生きるということなのだ。結婚式がたとえできなかったとしても、披露宴が本当に貧しい名ばかりのものであったとしても、世の盛大な幸せいっぱいの披露をしている人に勝った幸せな生活ができる、信じて生きるということはそういうことなのだ。どんなに年老いてどんなに苦しい思いをしてもしていても、そこで自分は幸せなのだということが言える、これが信仰者に与えられた特権であります。そのことを私どもは忘れてはならないと思う。私たちはこういう幸いをはっきりと理解していたいと思うんですね。そして深く受け止め味わうものでありたいと思いますよね。まだよくわからないってことはあるかもしれませんが、聖書にその幸いが示されているってことをぜひ心にしっかり留めて、その幸いをしっかりと受け止めていきたいと。決して誤解したり誤った形で受け止めるようなことがあってはならない。パウロはそういう誤解のないように慎重に丁寧に議論を進めているんですね、実はね。そしてそのためにここでもう一つの疑問を、問いかけを投げかけて、そして自ら答えています。それが9節なんですね。9節もう一回見てください。ではこの幸いは割礼を受けた者だけに与えられるのですか、それとも割礼のない者にも及びますか。私たちは言います、アブラハムの信仰が義と認められたのです。割礼を受けた者っていうのはこれはもう皆さんご存知、ユダヤ人のことですね。罪が許され義と認められるというこの幸いは割礼を受けているユダヤ人にしか与えられないのですかって問ってるんですね。それとも割礼のないもの、すなわちこれは異邦人ですが、異邦人にも与えられるのですかとパウロは問いかけてるんですね。なんでこんな問いかけをするかっていうと、これ前にもちょっとやりましたが、パウロはこの手紙、自分が書いているこの手紙を読む人々の中にユダヤ人もいるし、そうではないローマ人とか他の異邦人もたくさんいるってことを知っているわけですよね。そういう人に向かってパウロはこの手紙を書いている。そして彼 彼らがこのパウロの手紙を読むときにおそらく生まれるであろう疑問、じゃあこれこういうことなんだろうか、パウロはこう言ってるけどじゃあこれどうなんだろうかってね、多分浮かんでくるであろう疑問にパウロはあらかじめ答えることによって、まあ、パウロがここで教えている信仰義人というね、この教えをしっかりとはっきりと理解して確信を持つことができるように配慮しているってことなんですね。パウロってもう世界中こう歩いて福音を述べ伝えていった人ですから、どこに行ってもいろんな質問がされたわけですよね。だからああきっとユダヤ人であればこう思うだろうなとかね、そういうことがよく分かった。異邦人であればこう考えるだろうな、そのこともよく理解できた。だからそれを守って手紙の中でわざわざ自分から問いかけて答えるっていう形でその疑問を解消しておこう、まあ、そういう配慮なんですよね。ユダヤ人は割礼を誇るあまり過信していましたね。割礼を誇り過信していた。割礼っていうのはまあご存知だと思いますけど、ユダヤ人が生まれてきた男の子を8日目にその性器に皮を切ってですね、肉体に傷をつけるという、そういう儀式なんですね。結構残酷というか怖い儀式ですけども、これ今でもユダヤ人はやってるわけですね。ユダヤ人にとって割礼はユダヤ民族の一員としての印なんですね。割礼があるってことが俺たちはユダヤ人なんだっていうね、そういう印なんですけれども、それと同時に皆さんご存知のように自分たちは神に選ばれた特別な民族であって、それゆえに特別な祝福と特権に預かっているんだっていうことの印でもあったわけです。そういう意味で割礼を受けているものは全てここでダビデが言っているよね、幸せ、罪を覆われる幸せっていうものに預かっているはずなんだってユダヤ人は考えていたわけです。わかりますか皆さん、ね、神の民なんだから私たちは罪が覆われて 義と認められてるんだって、だって割礼があるんだからってね、そう考えてたってことですね。一方ユダヤ人ではないローマ人、その他の異邦人はこれ教会の人々ですけど、キリスト教っていうのはユダヤ民族から起こって伝えられてきたわけですよね。と外国人からすれば私たちもそうですけど、ユダヤ民族の宗教じゃないのってなるわけですよね、うん、ユダヤ人自身も俺たちは神のためだって誇ってましたからね。なおのことね、これなんで私たちも異邦人の私たちも救われるんだろうか、彼らは割礼があるものしか救われないって言ってるけど、割礼のない私たちがどうして救われるようになってるんだろうかっていうね、そういう疑問が彼ら異邦人のクリスチャンには起こってきたわけですね、うん、そうですよね。そこでパウロはここでこのような問いかけをして自ら答えることによってこのような人々の誤解や疑問を解こうとしたっていうことですね。パウロの答えは単純明快です。9章の後半から読んでみますね。9章後半から、私たちは言います、アブラハムの信仰が義と認められたのです。どのようにしてそう認められたのでしょうか。割礼を受けてからですか、それとも割礼を受ける前ですか。割礼を受けてからではなく割礼を受ける前のことです。アブラハムは割礼を受ける前に信仰によって義とされた証として割礼の印を受けたのです。パウロはここでアブラハムという人がね、神様への信仰によって認められた、ね、先週も見ましたね。そのことは割礼を受けた後じゃなくて割礼を受ける前の出来事だったと。つまり割礼が彼を義としたのではないってことをここで確認してるんですね。歴史の中で実際そうだったってことを確認している。実際アブラハムが信仰によって義と認められたのは創世記の第15章に記されている出来事なんですが、このアブラハムに割礼を施すよう神がお命じになられたのは創世記の17章です。間に16章挟んで3章離れてるってことですけどね。で時代的には何年働いてるかっていうと、調べてみると約14年間の隔たりがあるんです。信仰によって義と認められた、信仰義人を得たっていうところから割礼を施しなさいって言われた時まで14年間も間が空いてるんですよね。つまりアブラハムが義と認められたのは明らかに割礼を受ける前だった。そうすると分かることがありますよね。だからユダヤ人たちが考えているように割礼さえ受けていれば大丈夫、自分たちは義とされているっていう考えは間違ってますよね。割礼を受ける前から義とされていたわけですから、割礼を受けていれば大丈夫ってことはありえないってことですね。その考えは間違っているってことです。 ですね。アブラハムが義とされたのはあくまでも彼が神を信じたその信仰のゆえであるということをパウロはここで確認している、そして主張している。そしてもしそうであるとすればいいですか皆さん、そうであるとすれば割礼を受けていない違法人であってもアブラハムと同じように割礼なしに神を信じるだけで義とされるということもにもなるわけです。いいですね。だからパウロはその結論として11節と12節でアブラハムは割礼を受けている受けていないとに関わらず、つまりユダヤ人であろうと違法人であろうと誰であってもですか、メシアを信じて信じる信仰によって義とされた人々の父となったんだと、アブラハムとしてはね。そのことを結論としてこの11と12節で訴えたということですね。こうやってパウロはユダヤ人と異邦人のそれぞれのクリスチャン、ね、それ彼らが持つであろう疑問に答えたんだということですね。よろしいですかね、理解していただけたでしょうかね。でももしかしたら、まあ、皆さんの中にはねこういう疑問がもしかしたら湧いてるかもしれませんね。確かにパウロの問いかけとその答えの意味は分かったんだけど、それが一体この私とどういう関係なんだろうかってね、ユダヤ人の話としては分かったけど、ね、その当時の異邦人の話としては分かったけど、それが21世紀に来てる私、今の私とねどういう関係があるんだろうか。実はこのパウロの言葉は私たちがクリスチャンとして聖書とあるいは信仰を正しく理解するためにはとても必要な言葉であって、特に私たちの信仰の歩みにおいて結構陥りがちな誤解といったらいいんですかね、そういうものに対する、まあ、言葉でもあると考えていいように思うんですね。11節の冒頭でパウロはこう言ってますね。もう一回読む。11節、アブラハムは割礼を受ける前に信仰によって義とされた証として割礼の印を受けたのです。ですから皆さん、割礼は信仰によって義とされた証だって言われたでしょ。さらにはこれ印だとも言われてますよね。証と印2つ合わせると証印ってなるじゃないですか。証印って何かっていうと、いわゆる印鑑、ハンコですね。ハンコ、私たちが誰かと契約を結ぶ、例えば土地、ね、家屋を購入する、売買契約をする、あるいは保険の契約をするとかね、子供はそんなのしないでしょうけどね、契約って大人になってからするんだと思いますけど、そういう時にどうするかっていうと、契約書にサインをして名前書いてね、そして印鑑を押すわけです。ハンコをね、ペタッ、そうやってそれで正式に契約が成立する。そうですね、証印を押すっていうのは何かが真実だ、あるいは本物であるということを認証することなんですね。これ本当だよ、真実だよ、間違いないよっていう意味ですね。実はこのことは聖書の他の箇所でもこの証印って言葉、あるいは認証って言葉は出てきまして、例えば有名なところでヨハネによる福音書の第6章27節でこういう言葉があります。これ手法を見ていただいて、これ27節の最後の部分だけなんですけど、父である神が人の子を認証されたからである。人の子はイエス様のことですけど、父である神がイエス様を認証されたって、これ何のことを言ってるかっていうと、皆さん分かりますか、何のこと言ってるか。イエス、神様がイエス様を認証したって。え、何認証したんだろう。確かに我が子だ、それだけじゃない、 我が子メシアだ、救い主キリストだっていうことを神様が認証した場面があるんですけど、どの場面だか分かりますか。最初から認めてたんじゃないのって思うかもしれない。確かにその通りなんですけど、正式に公にそれが認められた場面があるんですよ、ね、はいはい、洗礼、イエス様の洗礼の場面ですね。多くの神学者がそうだということを言っていますけれども、すなわちイエス様はその洗礼、バプテスマにおいて神の子として正式に認証されたってことですね。その時どういうことが起こったでしょう。聖霊が鳩のような形でね、スーッと降りてきてイエス様の上にとどまった、イエス様にまあこう聖霊が下ったってことですよね。つまり洗礼っていうのは目に見える水の中に入る儀式ですが、霊的な意味ではそこにこう聖霊が与えられるっていう儀式なんです。 そのことによってイエス様は、まあ、メシアとして認証されたってことを言われてるんですが、この認証っていう言葉、あるいは証印っていう言葉は、さらにはエフェソの信徒への手紙で聖霊について語られている。エフェソの信徒への手紙第1章13、14節、あなた方もまたキリストにおいて真理の言葉、救いをもたらす福音を聞き、そして信じて約束された聖霊で証印をされたのです。この聖霊は私たちが御国を受け継ぐための保証であり、こうして私たちは贖われて神のものとなり、神の栄光を称えることになるのです。はっきりここでは証印って聖霊の証印って言われてるでしょ。このように聖霊によって私たちは自分が最終的に贖われて神の栄光の中で神様の大きな相続財産をね、受けることができる、そういう神の御約束に証印を押していただいてるんです。聖霊をいただいてるってことは、神様から見たらハンコが押されてるってことだってことです。わかりますか。間違いない、こいつは私を信じて義とされて救われたものだ、私の相続財産を受ける私の子供だっていうことの印として聖霊が与えられている。その聖霊が与えられたってのは目に見えない世界じゃないですか。だからイエス様を信じたってことも目に見えないことですね、信仰って。でもその目に見えない信仰や聖霊を目に見える形で表したもの、それが洗礼という儀式なんです。私はイエス様を信じました、聖霊を受けましたっていうことの生きた証、目に見える証として私たちは洗礼を受けるっていうこと。よろしいですか。分かりましたかね。そのために神様は洗礼を私たちに授けてくださった。そして洗礼を受けた人はちょうどね、割礼を受けた人がユダヤ民族の一員として加えられる儀式ですけど、洗礼を受けるってことは神の家族の一員として、家族の一人として加えられる儀式だってことですね。旧約の割礼はそういう意味で新約における洗礼というのにある意味こう置き換えられていると考えても良いということですね。そしてそれは特に聖霊がその印象としてね、認証として与え、証印として与えられているんだということですね。こうやって私たちは神の家族の一員とされたので、こうして共に集い、神を礼拝し、共に交わりをし、共に祈る、そういう仲間になっているということですよね。しかしここで間違えてはいけないことがある。それは洗礼を受けているということが決して先になってはいけない。何より先かというと信仰より先になっちゃいけないということですね。洗礼を受けているということが私たちの救いの根拠にはなっていないわけです。洗礼というのは証であって印なんです。信じて救われましたということの印として洗礼を受けるんです。いいですか。洗礼を受けたから救われるということではないということですね。これちょうど割礼と全く同じで、ユダヤ人たちは割礼を受けた俺たちはもう許されてるんだ、義とされてるんだって、割礼があるからってね、信仰よりも割礼を重んじてたってことですね。でもそれは間違いだ。なぜかというと、アブラハムは割礼を受けるもう14年も前に信仰によって義とされてたわけで、ね、割礼を受けてないアブラハム、ユダヤ人からしたら割礼を受けてないというのは異邦人なんです。あれは異教徒なんですね。アブラハムがまだ異教徒であった時からアブラハムは信仰によって義とされていたんだよ。だから異教徒である私たち、割礼を受けてない私たちがイエス様を信じるだけで救われるっていうことにおいてアブラハムと全く一緒だ。でもアブラハムは14年後に割礼を授けられたんです、神様から言われてね。今度はユダヤ人になって、ユダヤ人としてのその印を得たわけですけど、ユダヤ人は割礼を受けてでもイエス様を信じて救われるわけですが、アブラハムと同じように割礼を受けた者としてイエス様を信じることによって義とされた者の者として、アブラハムはその人、そういう人たちの父となったんだ、まあ、そこにここに書かれてあるのはそういうことである。でも割礼と信仰、洗礼と信仰っていうのを逆転させてはいけないということをパウロはここではっきりと、まあ、丁寧にですね教えているということですね。割礼が先ではなく信仰が先であった。言い換えれば洗礼は信仰があって初めて意味を持つ、本物になるということですね。でも最後に確認したのは、ここで言う信仰ってどういう信仰か。それはもちろんイエス様を信じる信仰っていうことなんですけど、それ決してね 立派な行いとか、いわゆる割礼とか、そういう目に見えるものによって成り立つ信仰ではないんですね。ただただ不信心なものを義としてくださるお方を信じてより頼む信仰、そのような信仰が本当の信仰であって、罪の中にある私たちを義なるものとして生かす信仰、そういう意味において信仰によって義とされるんだっていうことを私たちはもう一回確認しておきたいと。ある一人の方の救いのエピソードをある本の中で読みました。この方は有名な大手新聞社のカメラマンとしてですね、非常に名のある方だったようですけれども、活躍していたんですが、ある日自分が可愛がっていた姪子さん、姪子さんがですね、クリスチャンだったんですけど、癌で亡くなったってですね、若くしてね。そしてこの方は全然クリスチャンでもなくて、いつもキリスト教をバカにしていたような人らしいですけれども、この方はもう、まあ、可愛がっていた姪子ですから葬儀に参列したと、まあ、そこで納棺、遺体をね、棺に納めたり、前屋敷の中でのお祈りとかがこう捧げられていた時に、まあ、牧師がですね、詩式をしていたんですが、姪子さんの信仰のこれまでの歩みをずっとこう葬儀の中で説明をして、その後、まあ、みんなで一つの賛美歌を歌って、その賛美歌を歌うのを彼はまあ知らませんから聞いていたんですが、聞いていた時に実は大きなショックを受けた。その賛美歌は実は悔い改めの賛美歌だったんですね。神の恵みは限りなくとも許さるべきか、この罪人は身つをなみし、御業をあざみ、長く恵みに背きまつりぬ、以下で進べき窓輪で来よと、御手を広げて主は待ちた。まあ、ちょっと古語でね、分かりにくいところもありますけれども、これ悔い改めの賛美歌なんです。この歌を聞いて大変なショックを受けたって言うんですね。さっきも言いましたが、この人はいつもクリスチャンの信仰をからかってね、めっこ可愛がってはいましたが、その信仰はね、いつもからかってたと。神様なんか信じる必要がないと、まあ、嘘吹いていた人だったんですが、その方が他のどんな歌でもない悔い改めの賛美歌を聞いて衝撃を受けたって言うんですよね。面白いなと思いますね、神様がなさることはね。そして間もなくその姪子さんの納骨が行われました。納骨式が行われている時に、この人は牧師にこう聞いてきたって言うんですね。先生、私の葬式もやってくれないか。牧師は言いました。あなたは洗礼も受けていない、洗礼も受けていない人に葬式などやってあげるわけない、わけにはいかない。結構冷たいですね。まあ、ちょっと向こうも軽い感じで聞いてきたので、こっちも軽い感じでね、こう答えたって言ったんですけれども、じゃあその人はこう言った、じゃあ洗礼を受ければいいかと。あ、それならいいですよと言って、この人は間もなく教会からかなり離れたところに住んでいたようですけど、毎週その教会に通うようになったって言うんですね。そして間もなく洗礼の志願を申し出ました。その教会は長老派の教会の 教会で、洗礼を受けるときには必ずその洗礼志願者たち、志願者を一人一人ね、長老会っていうね、その長老の人たちがその人の信仰をいくつかこう問いかけて、それに答えてもらって、あ、この人確かに洗礼を受けるに、しっかりした信仰を持ってるってことを確認する、それ長老会っていうのがあるんですね。結構怖いところですけど、心配したのは親戚の人たち、クリスチャンであって親戚の人たちが何人かいて、あのおじさんがね、洗礼諮問会ってまだ教会来て数ヶ月しか経ってないのに通るわけがないと思って、もう一生懸命心配をして、もう前の晩自分家に泊めてですね、でこう聞かれたらこう答えるんですよってことをなんだリハーサルしたそうなんですね。まあ、その中でイエス様はね、死んで3日目によみがえったって話を聞きながら、うんうんとね、うなずいていたっていうんですが、実際長老会が始まってみると、この人は全くその教えてもらった、そのいわゆる模範解答を一切答えなかったんですね。長老たちに、あなたはなぜ洗礼を受けるのかと問われた時に、私は賛美歌を聞いて衝撃を受けたんだ、そして牧師の言葉を聞いてもうこれしかないと思った、以心伝心だと答えたって すごい答えで、そんな答えた人今までいなかったんで、実は長老会でも本当に、まあ、諮問が終わってからこう相談してね確認するんですけど、いろんな意見が出て、このまあまあじゃあちょっとまずいんじゃないか、もう少し洗礼伸ばしたんでいいんじゃないかっていう意見も出たそうなんですが、でもともかく、最終的には維新伝心それでも結構ということで洗礼式が行われたっていうんですね。そして間もなくこの人は突然自宅で急逝してしまった。信仰を言い表したものとして召されていったってことですよね。まあ、牧師も当然ですし、長老会のメンバーみんなその時ね、ああ洗礼を式をしておいてよかったとほっとしたっていうことが書かれてありましたね。牧師は言っています。これは奇跡です。わずか数ヶ月しか教会の仲間として生きたことはなかったけれども、これもまた確かに信仰に生きた人だ。信じるということはこういうことかということを改めてこの人から本当に教えられたとこの牧師は語ってるんですね。あえていわゆるこう模範解答を一切捨てる。牧師が語る主の恵み、それをそのまんまアメンと言って受け入れる。それでいいじゃないかってね。親戚たちがね、この人のためにイエス様が死んでよみがえられたって言った時に、本当にうんうん分かった分かったっつってね、素直に聞いていたそうですよ、その前の晩はね。もうでもそれだけ、その話を聞いただけ、それだけでいいって。そしてこのキリストの出来事の中に自分は全くこう身を委ねていた。これアブラハムと同じだって。イエス様についてキリストについて私たちのように詳しく知ってるわけじゃないんですが、ただ神の言葉を信頼して、神を信じた、メシアを信頼したってことですね。それによってアブラハムが義と認められた。私たちの信仰ってそこから始まっているし、それで十分救われている、しっかり救われているっていうことですよね。長老会が決定したこの洗礼っていうのは、むしろ神の恵みを後からね確認するような、いわゆる印でしかないってことですよ。アブラハムの時代と同じように神様は今も生きておられます。そして神様はいつも恵みをお供えくださる、恵みを与えてくださる。そしてその恵みの中に本当の幸せがある。その神の恵みの中にとどまるときに、私たちは本当の祝福を受けることができる。しかも全ての人がですよ、ユダヤ人であろうと異邦人であろうと、どんな人でも、この世において有名な人であろうと無名なものであろうと、優秀な人であろうと無能なものであろうと、そんなこと一切関係なく、全ての人がこの神の祝福の中に招かれている。こんなにも大きな深い恵みと祝福を持って私たちは包まれているということ、そのことをしっかりと心に留めてですね、神の恵みを感謝しながら歩みたいと一言祈ります。祝福します。仰ぎ願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、私たちの救い主主イエスキリストの御名により祝福します。アーメン。